ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46のニブあかりです。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまで、言葉漢字です。そちらのハッシュタグをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。早速なんですけれども、来週の10月17日そして18日に日向坂46ハッピースマイルツアー2022 3年目のライブが開催されます。会場はですね、神奈川県ピアアリーナ MM です。あれですよね、横浜の方ですよね。で、割と近いですよね。で、結構言っていいのかもしれない。で、割とあれなん、最新の、最近できたばっかりの、そう、会場でめっちゃ綺麗なんですよ。そう、本当に控室も綺麗だし、会場もめっちゃ綺麗だし、全部綺麗なので、あと、いやー、そうなんですか。嬉しい。その単発のこういうライブをやるのはね、イベントとかあったんですけど初なので、すごく嬉しいですね。で、まあ、ここまで愛知県兵庫県とやってきたんですけど、まあ、ハッピーイツマイルツアーというタイトル通りもあるけど、いろんな、あ、こういう感じもあるんだみたいに、結構色が、日向の色が結構何個かある感じのライブになってるので、まあまあ詳しくは言えないんですけど、楽しみにしていてほしいなって思いますね。結構ツアーといえば、私たちはやっぱその地域のグルメ、そう、グルメが割と醍醐味みたいなところがあって、なんだろうな、あ、そうだ、中華街だ。だ、中華街、懐かしいな、小学生以来です。でもなんか中華街で私甘栗買った記憶あります。え、でもありますよね。そして神奈川の次は残すところ東京ですね。11月12日そして13日2日間国立代々木競技場第一体育館でやります。初めてですね、代々木、代々木初ですよ、日向坂。そうです、単独のライブだからめっちゃ楽しみですよ、代々木行くの。はい、なので当日ライブに参加される方は楽しんでいってください。私たちも全力で頑張りたいと思います。そして最近ですね、日向坂今スプラトゥーン3めっちゃ流行ってます。ドハマり。私もめっちゃドハマりしてて、あの前作スプラトゥーン2の時からやってて、めっちゃハマってますね。もう 1,2 年ぐらいはやってて、もう3出るっていう情報が出た時に、今回3は絶対にランクを頑張ろう、ランクマッチがあるんですよ。普通のオープン色塗りとランクマッチで、私は絶対ランクを頑張ろうって思って S 目指してるんですけど、まだ A ですね。 A マイナスで、でも S 目指して頑張ります。A マイナスです。で、A マイナス、A、A プラスに行って次が S なので、ちょっとまだ道のりがあるんですけど、武器はローラーですね。でも、前の2の時はスプラローラー使ってたんですけど、で、今回もスプラローラー使ってるけど、なんかバリアブルローラーかな、名前合ってるかな、それのサブがめっちゃ強くて、マルチミサイルとかが。だから割と使い分けてます。なんかマルチミサイルでちょっと抑えたいなって時は、バリアブルローラーで、私は割とローラーなので、結局どれがいいんだろうって、それなんもう好みですよね。やっぱシューター系、そう、シューター系が得意な人とか、バケツとかもいますよね。金村バケツですよ。金村バケツっぽい。金村バケツ、うん、金村バケツですよ。そう、なんか受ける。そう、いろいろメンバーでもいろんなね、なんか好きな武器全然好み違うので、皆さん多分やっていったらいっぱい試し打ちとかあるので、それで、そうそう、好きなの見つけてくださいって感じで、本当メンバーにも私結構めっちゃ布教してて、やりましょうね、やりましょうね、おすすめですよって言って、スプラ3から初めてやったっていうメンバーとか結構多くて嬉しいです。本当に勝つコツですか、種類にもよるんですけど、スプラトゥーンのコツは、まず始まりは自陣といって、自分の陣営をちゃんと正確に塗るんです。スプラトゥーンはぶっちゃけ残り30秒ゲーなんですよ。何？わかる？その残り30秒で生き残ってるか生き残ってないかで、結局一番最後に色塗りが多かった部分なので、最初に色塗りしたところで倒されて後から塗りつぶされたら終わりなので、結局残り30秒で生き残って塗れるかが肝なので、逆に言うと自分の陣地を前半に塗らないと、後半で塗ってたらどんどんおしまいなので、最初はまず自分の陣営を正確に塗ることが大事です。それが、例えば4人いて、最低でも1人は、目線がプロ。最低でも1人は塗ってないといけないので、フェスの時とかは、それがもう一番重要なので、もう絶対に陣営を塗ってから、バッて攻めるっていうのを徹底してました。ガチです。ゲーマーの目線みたいな。 目やばかったですね今。ちょっとなんか引いてるじゃないですかこいつやばいなってやってるから。でももし3から始めてとか、あそうなんだって方とかね、ぜひ参考にしてみてください。まあルールにもよりますね。ガチマッチとかだとちょっとまたガチあさりとかガチエリアとかまたちょっとルールが違うので、フェスとかそういう時とかおすすめです。そしてもう一つ、あーでこれですね、あの最近やったこと前の時話しましたよね。料理教室実は2回目行きました月1ぐらいで行ったなって、単位的には久しぶりにまた行ってみようかなって気持ちになっていて、でもちょっと時間が遅れてしまいそうになったんですよ。やばい間に合わないかもって思って、でももう具材とか用意されてるしどっちがいいんだろうって思いながら電話して、すいませんちょっと時間遅れてしまいそうですみたいな、なんて言われるかなみたいな、もしあれだったら別日の方がいいですかねみたいな、それとも遅れてもいけますかねみたいな感じで聞いたら、結構サバサバ系の人でやる気があるなら来ても大丈夫ですって言われてでもそれ言われたら私もはい行きたいですって言って、だって過ぎても待っててくださるって言ってくださってるので、で私もその日もやろうっていう気満々でいたので、なんかすごいこうやってビシッと言ってくださる先生頼もしいなって思いました。何作ったのは3種類ぐらい、なんかハンバーグとか3種類ぐらい作ってめっちゃ美味しかったし楽しかったです。だから私月1はちょうどいいなって思いましたね。腕前ですか？あ、でも前より怒られなかったです。前はなんか、あ、テニスみたいな感じで言われたけど、そう、でも結構、ハンバーグをあんまりなんかネリネリしなかったんですよ。でも、こんなネリネリして粘り気みたいなの出すんだとか、本当に知らないことがいっぱいすぎて、本当に勉強にはなりましたね。楽しいです。あとなんだろう、行った場所、あ、でも行ってみたい場所はあって、あの、植物園を、その、紹介してもらって、公園、私割と公園とか一人で行くの好きなんですよ。一人でね。なんか植物園とかいい公園、おすすめの公園を教えてもらったので、まだ行けてないんですけど、ちょっと時間あったらマジ絶対行こうって思ってます。行ったらまたラジオで報告しますね。はい。ということで、オープニングトークはこの辺にして、オープニングのソングを紹介したいと思います。本日紹介するアーティストは日向坂46です。自分で言うの恥ずかしいな。それでは聞いてください。日向坂46で月と星が踊るミッドナイト。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。続いてはこちらのコーナーに参りたいと思います。おしゃべりモンスターニブアカリの天下一トーク会。待って、なんかちょっとモンスターってつくのなんかちょっと腑に落ちないな。でも事実言ってたもん、自分で言ってたもん確かに。今回で2回目のこのコーナー、若干タイトルは変わりましたがあまり気にしないでください。撮影や収録の合間の休憩室でくだらないことを無限に喋っている私にぶわかり。そうなんです、私おしゃべり方大好きなんです。本当に大好きです。もうメイクさんとめっちゃおしゃべりしてます。メイクアイドル途中はこれが最近って本当にうるさいんです日向坂の中でどこまでノンストップでおしゃべりできるのかみたいな大会があったら絶対に私が優勝するはず。だってこれ天下一トーク会、天下一武道会とかけておりますが、そんなおしゃべり大好きな私がリスナーさんが考えたトークテーマでどこまでおしゃべりできるかを試す企画となっております。では今回も黄金に輝くピカピカボックスからとか言っても全然ビニール袋、この袋の中にそのリスナーの皆さんが考えたトークテーマの紙がいっぱい入っておりまして、この中から一つずつ選んでお話ししていきます。じゃあまず1枚目、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、長野県にお住まいのシカマロさんからいただきました。待って、僕が話してほしいトークテーマは記憶力です。理由は普段からたくさんのお日様に会ったりスタッフさんとお仕事していると思うのですが、どうやって顔を覚えたりしているか気になったからです。ニブちゃん独自の方法などあれば覚えてもらいやすいように僕も工夫するので、ぜひあれば教えてください。あーでも私正直な話、これ結構絶望的な記憶力で、でも顔面の記憶力は高いです。顔面の記憶力は高いけど文字の記憶力が絶望的で、社会とかめっちゃ苦手だったんですよね。歴史、私歴史がわかる、わかります、なんかその文字でこの言葉覚えてって言われても正直覚えられないけど、顔面は本当に得意で、なんか独自の方法とかないんですよね。もう会った時に、あこの人、あ目結構丸めの方でっていうのがもうヒュンって インプットされるので、なんか特にないですよね。でも髪型とかですよね、やっぱ。あ、話してるトーク、あ、話してる内容めっちゃ覚えてます、私ね。覚えがちですかも。だからその顔だけで覚えようとかじゃなくて、その人とどんな会話をしたかとかも覚えるのがコツかもしれないです。でもなんか正直すっごい薄っぺらい話だったら、あ、でも逆に薄っぺらすぎて笑えるみたいな感じで覚えるのもありかなみたいな。なんかこの人天気の話しかしないなって、例えばですよ、とかで逆に覚えるとかもありなので、本当に顔と何を話したかがコツかもしれない。あー、確かに。あ、ミーガリだと、例えば、私がじゃなくて、その向こうの方が、この間、前回のミーガリではこんなこと話したよねって言ってくれると、あーあーあーって、このちょっと忘れかけてた話を一瞬にして引き戻せる感じになるので、確かに、あ、そうね、僕も工夫するのであればって言ったら、そういう風に言ってくれると、覚えやすいなって思いますね。はい、じゃあ続いてのお題に行きまーす。なんかちょっと長めだな。お、茨城県にお住まいのアラドラ市店長さんからいただきました。お題、我が家の変なルール。ルールか。ちなみに聞きたい理由は、どの家庭でも、え、そんなルールあるの？と驚くような変なルールがありがち。二部家にも他の家庭にはない独特なルールがあるのではないかと気になったので、このお題を出させていただきました。ちなみに我が家では、父がボケたら息子の僕が必ず突っ込まなければいけないという謎のルールがあります。でもこれ逆に言うと、なんか自分の家庭では当たり前すぎてわからない説とかありません？え、ですよね、あるあるですよね。なんだろうな、ルール、逆にないかもしれないな。なんか特になんか重たいものは男どもが運べーみたいなのが普通か。灯油とか灯油。スタッフさんちは、え、鍵を閉めない？え、なんで？トイレの鍵とかは閉めない？でもどうだろう、私は、あ、トイレの鍵閉めないかもしれない。なんでこの話なんか恥ずかしい。待って、意外と私ないかもしれないな。あの、絶対にご飯は例えばダイニングテーブルで食べなさいっていうルールもないし、テレビの前で食べて OK だし、なんかうちの家族はこういう方針で生きていくわよみたいなのもなくて、割と自由な感じで生きてました。なんかルールに縛られてないです。よし、続いていきます。いっぱいいけるな。あ、埼玉県にお住まいのメープル超募金さんからいただきました。お題は笑顔でお願いします。あー、ニブちゃんといえば真っ先に天真爛漫な笑顔を思い浮かべる人が多いと思います。そんなニブちゃんがいつも笑顔でいるために意識していることや、笑顔へのこだわりなどがあれば教えてほしいです。これちょっと完全無視してもいいですか？私この間期間限定で来るテントにあるシフォンケーキ屋さんを見つけて、おじちゃんだったんですよ。で、いっぱい買って、あ、じゃあ、お願いします、みたいな。そしたら、あ、もうちょっと待ってください、みたいな。お金払ってる途中に、あ、やっぱりこれも欲しいです、これも欲しいです、みたいな感じでいっぱい買っちゃったんですよ。パンとシフォンケーキを。そしたら、帰り際、なんかいっぱい買ってくれて、ありがとねーってニコニコで言ってくれて、あ、いやいや、全然って言ってこう去ろうと思ったら、シフォンケーキは冷蔵庫に入れるのよー、みたいな。パンは、バターでハニートーストにすると美味しいのよって、すっごい笑顔で、私がもうサリギアまで超スマイルで話しかけてくれて、すっごい幸せな気持ちになりました。なんかそういうおじちゃんのほんわかした笑顔の雰囲気が好きなんですよね。え、幸せじゃないですか？うん、幸せだった話。何、笑顔と違うじゃないみたいな。なんか私もちょっと怪しいなって思い始めたけど、あの、笑顔でって何回もアピールしたじゃないですか。強引すぎました？ごめん、多分結論は幸せだったのに、ちょっと笑顔で言ってくれてって言って、無理やり笑顔にこじつけた。え、ダメですか？まあ、いいかいいか。じゃあ次。なんだろうな、大阪府にお住まいの円上なもとさんからいただきました。お、トークテーマ、ゲームを好きになったきっかけ。おー。理由は、最近テレビや配信でゲームのお仕事をするニブちゃんを見て、楽しそうにやっていたのが印象的で気になったからです。でもこれ、ゲームはもう本当に兄がやっていて、小学生の時からずーっと好きでした。もう帰ってきたら、学校から帰ってきたらお兄ちゃんが64でスマブラしてて、そもそもゲーム一家で、お兄ちゃんとかお母さんも好きなので、ファミコンからありました。ファミコン64ゲームキューブとか、 Wii、 Wii U、 スイッチ買ったか、 あ、パソコンもありました。ん？PC エンジンはなかったか。え、PC エンジンはさすがにないですけど、デスクトップパソコン何？ PC、うん、PC エンジンって何ですか？メガドライブって何？え、それもゲームの、あ、やばい、ジェネレーションギャップでございますか？え、メガドライブっていうゲーム？え、これはないです、ないです。あ、セガが出したんだ。え、さすがにそれはなかった。ちょっと前すぎません？これ。PC エンジン調べてみますね。PC エンジン？パソコンのことかと思っちゃった。パソコンの何かなのかと思う。え、ないです、これは。見たことはないな。いや、さすがになかったです、これは。まあでも何かしらはあって、だから一緒にスマブラやったり、マリオやったり、とか、あと Wii の時は動物の森めちゃくちゃハマったり、あと DS とかもめっちゃやってたりしてたので、割と昔から好きで、でも、シューティングゲーム？いわゆるフォートナイトとかバロラントとかにハマったのはアイドルになってからで、本当に、フォートナイト好きになったのはお仕事なんですよ。ステージゼロっていうお仕事でフォートナイトでスイッチで、それもなんか最初は私やらなかったんですよ。ゲームに入ってなかったんですけど、なんか金村と仲良くて、で、金村がフォートナイトそのスイッチで始めなきゃみたいなお仕事で。で、金村とやりたくて、スイッチ買って、フォートナイト始めたら、なんか楽しくなっちゃって、もっと勝ちたいみたいな。もっと強くなって勝てるようになりたいっていう気持ち、いわゆる闘争心が芽生えました。ドラゴンボールの。悟空でした。で、闘争心が芽生えて、もっと強くなりたいって思って、それでやり続けたらどんどん上手くなって、もう楽しさ。で、そっからスイッチめっちゃハマって、スプラトゥーンとかいっぱいやったりとか、もっとフォートナイトパソコンでやるようになりたいってなってから、今度は他のパソコンゲームにハマってみたりとか。広がりましたね。だからお仕事きっかけなんですよね。あの、フォートナイト、そのシューティングゲームに関しては。いいルートです。本当に感謝です。ありがとうございます。どうしよう。いっぱい引いちゃった。じゃあ、以上。
はい。
はい。ということで、なんかもう、止まらなかったです。やっぱりこのトーク大好きです。はい。今回もたくさんのメールありがとうございました。以上、おしゃべりモンスターにぶあかりの天下一トーク会でした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。余計な情報局。こちらのコーナーは皆さんからお便りでいただいた余計な知識や情報をご紹介していきます。あ、これいいな、余計だけど使えそうだなと思った情報には私にぶあかりによる丸よ認定をさせていただきます。
丸よ。
ガチで余計な情報はシュレッダー行きになります。さあ、それでは早速一つ目の余計な情報です。大阪府にお住まいのお邪魔女平野レミさんからいただきました。ありがとうございます。ウィキペディアには大喜利のページがあるのですが、
え、
現代メディアにおける大喜利の欄に笑点や一本グランプリと並んで、
ええ
日向坂で会いましょうの名前があります。ちょっと待って、ひないって大喜利番組だったんですね。え、ちょっと待って知らなかったんですけど、ちょっととりあえずまずは判定に参りたいと思います。こちらの情報、採用です。
丸よ。
どういうことですかって、あ、大喜利過去焦点、ウィキペディア出てきましたね。え、てかこれ見つけたお邪魔女ひれ、平野レミさんすごいですね。でもそう思うと、あ、出てきたそうですよ、のじさん。嘘でしょ。え、すごくないですか。ひらがな推し矢印日向坂で会いましょう。ひらがな推し時代に行われたドキひらがなだらけの爆笑大喜利大会を皮切りにありましたね。宮崎ロケなどフィリップを用いた大喜利を中心に展開。また特定のメンバーの生い立ちを年表で表し、はい、めくりで隠されている部分を当てるシンプルな企画でも他メンバーからの大喜利回答が飛び出すなど、アイドル番組だが芸人の番組かと思うほど笑いどころが多いとも評されている。え、そういう風に書かれて、え、すごいですね。いや、びっくりしました、ウィキペディアに。ちょっとこれ衝撃版、衝撃的情報すぎて。
続いて大阪府にお住まいのセーヌ川博士さんからいただきました。ありがとうございます。今日はニブちゃんともよく共演されている、
うん、
アンガールズ田中さんについての余計な情報を持ってきました。
お、
あるテレビ番組でお話しされていたのですが、田中さんは現在付き合っている彼女と毎日1時間以上の電話をしているそうです。だって、え、すごい。で、毎日？え、めっちゃすごくないですか？電話をしながら、俺が今何してると思う？と、毎回クイズを出して、それを当ててもらうのがすごく楽しいのだそうです。え、めっちゃいいですね。めっちゃ素敵じゃないですか。さらに夜中になって彼女が眠たそうにしてもついつい喋り続けてしまうともおっしゃってました。ねぶちゃんはこんな男性どうですか？ はい、それではこちらの情報を判定に参りたいと思います。こちらの情報採用です。
丸よ。
だって知らなかったです。有名なんですか？え、知らなかったです。しかも田中さんこんな一面があるんだって思うし、なんかすごく幸せそうな雰囲気ここで繋がってくるし、豆ですよね。だってこれ普通彼女側が例えば毎日電話したいとかってイメージがあるけど、こうやって男性の方が電話しようって言ってくださるのめっちゃ素敵じゃないですか？え、ニブちゃんはこの男性どうですかってすごい素敵だと思いますね。でも眠たそうにしてめちゃくちゃ本気で眠いのに喋られたらうるさいって叫んじゃうかもしれない寝かして寝かしてって言っちゃうかもないけど、なんかいっぱい、まあ人それぞれだけど、やっぱ喋ってくれる人ね、いいと思いますよ。
続いて兵庫県にお住まいの鬼坂さんからいただきました。ありがとうございます。
え、大阪には、え、大阪城がついた住所があります。え、すご。
大阪城公園内の施設にはこの大阪城という町名と番地が割り振られており、大阪城ホールの住所は大阪市中央区大阪城3番1号っていう住所らしいですよ。しかも森の宮吉本漫才劇場が含まれるクールジャパンパーク大阪のホールは大阪城3番6号だとなります。めっちゃすごい。そして大阪城1番1号の住所を持つ建物は公園の中心大阪城天守閣です。
すごいです。1番はもうやっぱ大阪城だよみたいな。え、知らなかった。それでは判定です。こちらの情報採用です。
丸よ。
知らなかった。かっこよくないですか？大阪城っていう住所が、そのお城の名前が住所に入ってるって、っていうか、思ったんですけど、住所の概念っていつから生まれたんだろうって思いません？あ、住所、土地の名前なんですか？私もですわ。二部って二部なんとか二部神社みたいなのあります。
古い。
古いですね。はい、そうなんだ。ありがとうございます。
続いて東京都にお住まいのおぽしさんからいただきました。ありがとうございます。たびたび余計なことまでで話題になっている芸能人の爆速ホームページで、
え、
阿部寛さんのホームページと同じぐらいに早い人を見つけました。お久しぶりです。爆速ホームページ、
それは星野源さんのホームページです。意外。ぜひニブちゃんにも確かめていただきたいです。
それでは星野源さんのオフィシャルサイトいきますよ。
え、早っ待って、
早
っ、え、めっちゃ早くない？どういうこと？はい、早っ、え、待って、安倍さん並みに早いわ。じゃあ安倍さん開きましょう。やっぱり伝説のえ、結構早かった。もうタッチした瞬間、せーの、あ、え、待って、同じくらいですね。じゃあもう一回安倍さんもう一回いきますよ。あ、早いわ。あ、待って、安倍さんのが早かったですね。2回目の安倍さんは早かった。若干早いな。意外すぎてびっくりしちゃった。え、思いました。写真、え、めっちゃおしゃれ。え、めっちゃ写真あるじゃないですか。なんでこれこんなにいっぱい載ってるのに早いんだろう。え、すごい、初めて見たけどめっちゃおしゃれですね。うわ、すごい。え、こんなに載ってるのになんで早いんですかね。安倍さん見ましょうか。割とシンプルめですよね。1スクロール分しかないけど、星野さんも10スクロールぐらいあったのにめっちゃ早かった。マジか。なんで、え、めっちゃ早い。すごいですね。これ結構すごかったわ。
こちらの情報は、採用でーす。すごい。
丸よ！だって、すごいもん。だってしかも写真で、その、押したら次のところに飛ぶみたいなのが、いっぱいあるのに、え？次のところ飛んだら超早かった。え、なんでだ？あ、動画もあるのに早いよ。すごーい。ねえ。これも技術。いや、ありがとうございます。なんか、え、今日の余計な情報局全部採用じゃん。やばい。ちょっと緩くなってきたかもしれない。いやいや、ちゃんとすごい情報がいっぱいあるんだよってことですよね。そうですよね。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで、二部あかりがお届けしてきた、東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間となりました。そうですね、今回の収録では私の好きなおしゃべりのコーナーがやってまいりまして、2回目ですね。
なんか、いけますよね。ちょっとなんか怪しい部分もあったけど。 何ですか何ですか。今日緩かった。あ、やばい、今日緩かった。前回はちゃんとしっかりしてたけど、今日ちょっとなんかゆるゆるしてましたか。ダメだな、やっぱちょっと意識低かったですわちょっと私意識低かったです。いやでも、いやでも緩かったなりに喋ってましたからね。またやりましょう。いや、この企画またやりましょう。好きです。はい、そしてライブも頑張りたいと思います。そしてですね、来週はスペシャルウィークとなります。恒例のプレゼントもありますので、皆さんぜひ聞いてください。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、皆さんぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 アットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字です。フォローまだだよって方もよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の二分あかりでした。おっす、オラ二分あかり。日向坂に空前のスプラトゥーンブームがやってきたぞ。明日もみんなで対戦すっから、ちょっと遅いけど今から練習すっか。次回余計なことまでやりましょう。寝不足で足がふらつくぜ。みんなゲームのやりすぎには注意しろよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風予告、次回予告を送ってくださったのは、神奈川県にお住まいの切り干し大根切り干しライオンさんでした。間違えちゃったはい、ということで今回トークやったじゃないですか。二分あかりのご機嫌トーク、ちょっとまだ話足りないので引いちゃおうかなっていう。あ、いいですね。愛媛県にお住まいの足首くるくるさんからいただきました。ありがとうございます。お菓子でもアイスでも飲み物でも、え、ヨーグルト味が書かれてあるとついつい買ってしまいます。ほう、にぶちゃんはお菓子とかでこの味が好きなみたいなものはありますか。私コーヒー味めっちゃ好きです。ちょっと何ですか意外って。例えば牛乳プリンでコーヒー味とか、なんかチョコレートのコーヒー味とか、なんかシフォンケーキそれこそとか、なんか蒸しパンとかのコーヒー味とかがあると、あとティラミス味もめっちゃ好きです。ちょっと苦いの好きです。カフェとかで甘い飲み物あるじゃないですか、あれ割とコーヒー系にしてます。でも言ってもコーヒー飲めますって言ってもカフェラテなんですよね、飲めるのは。あ、ブラックコーヒー飲めないですでもコーヒー飲めます。なんかカフェラテもコーヒーかなって思ってコーヒー飲みたいなーって言うけど、飲むのはカフェラテです。ずるいですか。確かにちゃんと今度からコーヒー飲みたいじゃないなじゃなくて、カフェラテ飲みたいなにした方がいいのか。そういうことか。あ、だそうですね。じゃあ嘘です、カフェラテ味が好きです訂正しとこう待って、次のテーマすごい。滋賀県にお住まいのなめたけ46さん、トークテーマフュージョンの相手やばい、でもフュージョン、私がフュージョンしたい相手ですか。私そうだな、身長的にも考えて春代としたいです山口春代となってどうなるんだろうと気になります。私結構こういうなんか子供っぽい部分があるんですけど、春代は割とサバサバしてる部分もあるんですよ。このサバサバとこのモードが合わさってしまったらどうなるんだろう。あと割と顔似てるねって言われることがあるので、なんかハイブリッドな顔になりそうです気になる。輪郭と目？目かな？結構似てるねって言われるんですよね。あ、普通歌、普通歌紹介しよう。ねえ、ちょっと待って、この話恥ずかしいな。千葉県にお住まいのルカヒの王さん、初めてメールをします。え、ニブちゃんに質問です。今年4月にメッセージアプリでウクレレを始めたとおっしゃってました。それを見て、嘘でしょ？私もウクレレに挑戦しているのですが、なかなかモチベーションが上がらず、最近はウクレレに触ることすらしていません。ニブちゃんからも4月以来ウクレレの話が出ないのですが、ウクレレ続けていますか？モチベーションを再び上げるためにニブちゃんのウクレレ話を聞かせてください。お願いします。やってないですやってなくて出てないです話題に。あの時期は喋らない趣味が欲しくて、ゲームとかもやっぱ喋っちゃうし、 ちょっと一回喉をね、休めようと思って、ウクレレ始めて、しかもそれはあいみょんさんの曲弾いてたんですよ。マリーゴールド。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃーん。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃーん。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。下手じゃん、ちょっと。でも割と弾いてたんですけど、ある日ですよね。気づいたら、そのピアノも同じなんですけど、ピアノと同様にピアノの横にウクレレをそっと添えてあるっていうオブジェ。でもピアノは今年中にサマー、久石譲さんのサマーを弾けるようになって送りますってもう宣言しているので、ずっと言ってるよ。でも本当に弾けてるんですけど、ちょっともう譜面は全部覚えたんですけど、ちょっとまたたどたどしくてやばいですよ。もう10月です。もう残されてやばい、年末になってうわーってなっちゃう気がする。あと2ヶ月しかないです。ちょっと今日からさすがに頑張ろう。また言って、いやいや、ウクレレピアノですよ。ウクレレはお母さんに、え、このウクレレどうしたのって言われて、始めたんだけど最近使ってなくてさって言ったら、じゃあちょうだいって言われました。お母さんの元へと行っちゃうかもしれない。どうしよう、モチベーション上げるためにって言ってるんですけど、私ピアノ頑張るので、ルカヒさんの王はウクレレ頑張りましょう。これだ、これですね。はい、ということで今週もオーディまで聞いてくださりありがとうございました。来週もよろしくお願いします。オーディ。